お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
火曜日の連邦予算はコロナウイルスのパンデミックが影を落とす2度目のものとなるでしょう。しかし今年影響を与える恐れがあるのは健康上のウイルスの脅威ではなく国のワクチン接種でしょう。補給の遅れ、供給問題、ワクチンの躊躇の心配など、すべてが増床にとってはいくらかの財政問題になる可能性があります。また、経済回復全体は強力ですが、いくつかのセクターは彼らの生き残りを全くワクチンに頼っています。ほぼ60年間地元で営業を続けてきたシドニーのマンリーダイブセンターは、これまでの14ヶ月間、今までやったことがないビジネスをしてきました。マネージャーのリチャード・ニコルズさんです。我々は大観光地のマンリーにいます。おおむねコビッドに見舞われて国境が閉じられた時、我々の観光ビジネスは文字通り消え失せました。一夜にしてただ蒸発しました。ニコルズさんでした。このビジネスはもう一度痛手をこむりました。流行の結果、決定的に重要なクリスマス期間前に、ノーザンビーチズは3週間ロックダウンされました。今彼らはワクチン接種の成功でもっと穏やかな海に向かって進路を取ることを希望しています。ワクチンは我々の業界全体を再び動かすための長期的な鍵です。ですから、それが早くできればできるほど、本当に十分に早くはできませんが、それが遅れれば遅れるほど、マイナスの報道が増えて、供給不足が増えて、この期間中に多数の人々にワクチンの接種ができないことが極めて重要になるでしょう。ニコルソン氏はこのように述べました。このワクチン接種は遅れに悩まされており、流行や緊急ロックダウンの脅威が引き続きオーストラリアのビジネスの上に現れています。エコノミストのリチャード・ホールデンさんは、不確実性でこの国の力強い経済回復の輝きが失われかねないと警告しています。我々はワクチン接種で到達すべき点より9ヶ月から12ヶ月遅れています。そしてそれは到達できた場合と比べると数百億ドルのコストにつながるでしょう。ホールデンさんでした。マッケルインスティテュートのモデリングは接種日の経済的なコストを推定しました。緊急ロックダウンは経済に14億ドル余りのコストになるものとみられる一方、継続中の国境の閉鎖は164億ドルの痛手になるでしょう。去年の10月予算の見積もりは2021年の中頃までに広範囲でワクチンの接種が行われるという仮定に基づいていました。そしてそれで今年の終わりまでにはだんだんと国境を再開できると考えられていました。しかし6ヶ月後、政府はそれらの目標は共に達成できない模様であることを認めました。政府は2021年10月までに国全体のワクチン接種を終わる計画でした。今やそれが達成できなくなって、サイモン・バーミンガム財務相はスカイニュースに対して国際的な旅行に国境を再開する計画を2022年まで延期したと述べました。それを今年の終わりに、あるいはそれよりも少し早く再開すれば、率直に言ってオーストラリア人は驚くだろうと思います。バーミンガム財務省でした。それは依然として留学生市場から切り離されている後期高等教育産業が聞きたいニュースではありません。この業界の最高機関、ユニバーシティーズ・オーストラリアの CEO、カトリナ・ジャクソンさんです。我々は4番目に大きな輸出産業で、オーストラリア経済への貢献は年間400億ドルです。留学生はお得意さんです。我々の現在の状況で、それはすでに320億ドル程度に減少しました。ジャクソンさんでした。そしてその市場は決して完全に回復しないかもしれません。オーストラリアが接種に手間取る一方、アメリカなどの他の国々は、ホールデンさんが次に説明するように、 その国民へのワクチン接種ではるかに先を行っています。
If you think about markets for tourism, markets for international students and so on,
観光市場や留学生市場について考えるならば、他の国々は我々より先にそれらのお客さんやそれらのドルを追いかけることができる立場になるでしょう。ホールデンさんはこのように述べました。ジャクソンさんは、それはさらに失業が増えるのを阻止するために、このセクターが避けなければならないことだと述べました。我々にはただ競争相手にこの市場のシェアを増やさせる余裕はありません。オーストラリアが何年にもわたって大変上手に作ってきた市場です。ジャクソンさんでした。国境の再開の遅れは中小企業にも影響しています。リチャード・ニコルズさんは、北部の仲間が決して回復しないのを恐れています。我々は確かにおそらくあと12ヶ月は続くかもしれませんが、ケアンズのビジネスにはそれは極めて重要です。つまりそれは今極めて重要です。ですからそれらの大多数が再び再開できないだろうと思っています。ニコルズさんはこのように述べました。以上 SBS ニュースのナビーン・ラジクのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。